今日は詩編の34編です。このところには救いの喜びが語られています。表題を見ますと、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなかったかのように振る舞い、彼に追われて去った時と出ているわけですけれども、彼はなんと味方に追われて、そしてまたこのイスラエルに敵するアビメレクのところに彼は身を寄せていった。しかし彼はまたそこを出なければならなかったわけですけれども、そのような苦しみの中にあっても彼がしたことは何であるのか。一節に、私はあらゆる時に主を褒めたたえると彼はそのように言ってるわけです。良い時も主を褒めたたえる、また逆に悪い困難の中にあっても彼は主を褒めたたえる、それがダビデの信仰であったということであるわけです。そして私の口にはいつも主への賛美がある。ですから彼の口から出てくるのは主を褒めたたえるということであったわけです。もちろんよくしていただいた時には感謝するということはあるでしょうけれども、逆境の中にあっても主を賛美する、それがダビデの信仰であった。なぜ彼は主を賛美するのか。それは4節のところに、私が主を求めると主は答え、すべての恐怖から私を救い出してくださった。彼が味方に追われて、そしてまた敵の中に下っていくというような、そういう状況の中にあっても、主を求めるとすべての恐怖から私を救い出してくださる。おそらく私たちもそのような恐怖を感じる、不安に思うという時があるかもしれません。私たちはまたこのダビデのように主を求めるということを私たちは第一とさせていただきたいと思います。そして6節のところに、この苦しむ者が呼ぶと主は聞かれ、すべての苦難から救ってくださった。ダビデは歴戦の勇士であったわけです。しかし彼は自分自身を苦しむ者と言っているわけです。ですから人から見るならば、ダビデは本当に素晴らしい人だと称えられる人ではあるんですけれども、彼自らは自分は苦しむ者だと、そのように率直に言っているわけです。私たちもおそらくは現実はそうではないだろうかと思います。人から見られるならば、本当にその人は恵まれた人だ、祝福された人だ。しかし私たちの心の内はおそらくこの6節にある苦しむもの、それが自分自身の姿ではないだろうかと思います。じゃあ私たちの良いところは何か。主は聞いてくださる、主は聞かれてすべての苦難から救ってくださった、それがまた私たちの現実ではないだろうかと思います。クリスチャンの素晴らしさというのは、やはりいつもキリストが助けてくださる、そしてまた神様が最善になしてくださるということではないかと思います。9節のところを見ると、主を恐れよという言葉が出てきます。そしてまた11節には、主を恐れることを教えよう。なぜダビデはそう言ったんだろうか。神を恐れる、神様が無から有を作られて、そして支配しておられる。私たちが恐れるのは人ではない、主なる神様を私たちは恐れかしこむ。なぜか、それは9節の終わりに、主を恐れる者には乏しいことがない、必ず養ってくださる。それは詩編の23編1節2節にも歌われていることであるわけなんですけれども、主が誠の羊飼い、そしてまた私には乏しいことがない、ダビデは言ったわけです。しかし彼のその信仰というのは、この誠の神様を恐れる、神の前にへりくだり、そしてまた神様は豊かに与えてくださる。十節には、若い獅子も乏しくなり、百獣の王ライオンでさえもこの世では飢えることがある。しかし主を求める者は 良いものに何一つ欠けることがない。彼は実際に豊かな人となったわけです。じゃあなぜそのようになったのか。主を求める、それが彼の信仰であった。彼は決して人におもねたり人に求めるってことはしなかったわけです。主に求めることによって彼は主から豊かに与えられるっていうことを体験した人であるわけです。12節に、命を喜びとする人は誰か。彼は味方にも追われ、そしてまた敵の陣地の中にも入っていかなければいけない。もうまさに命がけのことであったわけですけれども、命を喜びとする、彼は本当に自分が今生かされているということを感謝する人であったということです。私たちは日常の生活の中でどれだけ自分が今健康で生かされているということを感謝しているだろうかということを思います。このことは決して当たり前のことではないわけです。重病の中に瀕している、人を見ることがあります。困難の中にある、そういう人を見るときに、ああ本当に今生かされてるっていうことがどれほど大切なことであるかっていうことを思わさせられるわけです。そしてまた私たちは神様に生かされている、その幸いを私たちは日々やはり味わうっていうことが大切なことではないだろうかと思います。12節の終わりには、幸せを見ようと引かずの多いことを愛する人は、ですから私は今日も神様に愛されている、守られている、そのことを信じている人は本当にこれほど幸いな人は他にはないと思います。17節にも、苦しむ者が叫ぶと主は聞かれ、そのすべての苦難から救い出してくださる。これがダビデの生き方ではなかっただろうかと思います。彼の真骨頂はまさに荒野に逃れたところに神様の助け救いがあった。そして彼はそのことを感謝をしている。私たちも本当にそのように今生かされているっていうことを、私たちは神様に感謝するものでありたい。そのことは18節に、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、霊の砕かれた者を救われる。それが私たちの信仰ではないだろうかと思います。ですから私たちに今必要なのは、自分自身が心が打ち砕かれる、この霊が砕かれて神様の前にひれ伏すということであると思います。20節には、一つのこのメシア預言が出てきているわけですけれども、主は彼の骨をことごとく守り、その一つさえ折られることはない。イエス・キリストが十字架にかけられて折れされた時に、キリストの足は折られなかった。二人の強盗の足は折られたわけですけれども、しかしイエス・キリストの足は不思議にも折られなかったわけです。なぜかっていうと、この詩篇34編の20節が成就するということであったわけです。そしてそのことは、実は22節に、主はそのしもべの魂をあがない出される、主に身を避ける人は誰も責めを負わない。これは十字架の罪の許しが完成するということを私たちに示していることであるわけです。しもべの魂をあがない出される、あがなうっていうのは代価を払って買い取るということです。私たちのこの罪が許される、誰も責めを負わない。しかしその代わりにイエス様は十字架でその責めを負われた。そして私たちのために命の代価を支払われた。不思議にもダビデはこのことを、まだキリストの十字架を見る前に、彼はやはり聖霊によってこの34編においてもこの十字架のことを褒めたたえている。私たちもまた本当にこのダビデと同じような信仰を与えていただいて、今困難の中にあるかもしれません。また自分は苦しむものだ、だからこそ私たちは主に叫び求め、また主が豊かに与えてくださる、そのことをまた 私たちは現実に祝福を与えていただいて、心から神様を喜ぶものとさせていただきたいと思います。